ポンと雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。聞こえますか？
聞こえますよ。
ちょっとですね、前回の音声を聞いてみたんですけど、
はい、
マイクのなんかダブリみたいなハウリングっていうのか、
まあ、
なんていうのか分かんない。
音楽のエフェクターで音がこう繰り返されるのはディレイって言うんですけど、多分ディレイがかかってるっていうのが正確だと思います。
正確な、そんな状態になっていてですね。
ええ。
ちょっと聞くに耐えない放送になっていました。
そうか。
で、途中からは聞き取れるようになるんですけど、
うん。
その、なぜか、友の会の方で後半また聞き取れなくなっていくんですね。
ほうほう。
で、固有名詞とか嵐山幸三郎って私が言ったとこがほぼ全く聞こえなかったりとか、なんかだからクイズみたいに時々音声が途切れて穴埋めクイズみたいになっちゃってて、
うん、
うん、多分スカイプの音声をそのままアップしてるから録音もそうだと思うんですよね。
多分そうですね。
うん、でちょっとなんか今日はそれを聞いてたんですけど、とても憂鬱になってしまいまして。多分
前回やたらと長いですからね。
そうなんですよ。で、ちょっと聞かせたい方に今回の音声を伝えようとしたんだけど、これじゃあ途中で聞くのやめちゃうんじゃないかと思う心配具合でした。
そうですね。
なんかちょっと、小泉さんとお話しするのが全然これからもやっていきたいんですけど、なんか現状の放送の仕方がすごいストレスなんですね。で、まあ、しょうがないんですけどね、その今こういう状況下だから。
そうですね。
うん、ただなんか例えば生中継してたら喋ってて聞こえなかったら、今なんて言ったんですかって聞いてくれれば、嵐山幸三郎って言い直せるじゃないですか。
はいはい。
でもなんかそれもできないし、で、いつもの通り言い間違いがあった時の訂正もその場でできにくかったりするし。なんか音声聞き直すのがあまりにも苦痛で
。はい。
ちょっと今日はね、それを一日やりながらいろんな作業してたんだけど、気が重くなってきてしまいました。
じゃあちょっと、日を改めた方がいいんじゃないですかね。そんなテンションの低い時に話すことを人様に聞かせるのも、僕は心が苦しいですよ。
そうですね。まあでもちょっと、これぐらいにこれを切り替えて、雑談とりあえず撮ってみます？
まあ、元気出るんだったらいいけど、今みたいな暗い調子で延々続くと、ちょっとそれこそ僕はそっちが気になりますよ。
まあそうなんですけどね。私のことをほら、あの人と思って爆笑問題の事務所にいる、M1 にも出た。
ああ、井口さん。
そうそう、井口さん。
まあ、暗いのはいいんだけど、暗いっていうか、内容がね、そういう愚痴なのはいいんだけど、元気がないとか、テンションが低いっていうのが。
まあね、なんか、すぐそういうのが出ちゃうんですよね。なんか、そうなんですよね。でも、ちょっとこれで日を改めると、もう年内はできなくなっちゃうかもしれないでしょ。
まあ、新年でいいんじゃないですかね。
そうか。ちょっと、小泉さんの近況でも聞かせてもらっていいですか、とりあえず。
あ、僕はですね、昨日、テーブルの上にね、ちっちゃなクッキーの、高級そうなクッキーの袋が置いてあったんですよ。なんだろうって思って、ピッて開けたら、あ、ごまみたいな、色で、あ、ごまを、白黒っていうか、モノトーンの色合いで、あ、ごまの、なんか、すったような素材で作ったクッキーなんだって思って、パクって食べたら、それ変な味がしたんですよ。え？って思って見たら、ソープって書いてあって、石鹸だったんですよ。でね、でもやっぱり、ソープだって、こう、袋で読んでも、心の中ではこれはクッキーだってなんか思いたくて、とっさのことでこっちもパニックになったんでしょうね。なんかしばらく噛んでたんですよ。
それは体の具合は大丈夫だったんですか？
そう、明らかにね、美味しくないから、すぐ、ちょっとしてペって出したんですけど、
うん、
本当その後、口の中が気持ち悪くて。
なんでそんなクッキーにしか見えないソープが置いてあったんですか？
うん、なんかね、多分高級な石鹸なんですよ。
大きさはどのくらいの？
ちょっと大きめのクッキーみたいな。ちょっと大きめっていうかね、5センチぐらいですね。だからクッキーにしたら、まあまあ普通のサイズですよ。
そうか、それはお子さんが食べなくてよかったですね。
そうそう、だからもう捨てましたよ。でね、こう、ペッて吐いて、その後気持ち悪いからうがいするじゃないですか。
はい。
でもね、しっかり噛んでたもんだから、口の歯の隙間とかに結構残っちゃったみたいで、うがいすればするほど口から泡がブクブク出てくるんですよ。
歯を磨くしかなかったですね、それはね。
そう、それでね、歯もね、結構しっかり磨いたんですけど、最初にね、歯磨き粉をつけて磨いたら、なんか歯磨き粉って、ちょっと洗剤じゃないですか。それと、そ
う
ですね、石鹸が混ざってすごい気持ち悪かったんですよ。
より発泡。
そうそうそうそうそう。で、その後は歯磨き粉使わないで水だけで3回結構しっかり何分間か洗ったんですけど、その後もう本当気持ち悪いまま口が、でした。
毒薬じゃなくてよかったですね。
そうですね。恐ろしい経験をしましたよ。
なんかのサンプルかなんかだったんですか、それは。
わかんないですね。まあ、だから、多分母が置いたと思うんですけど、母に、石鹸何って聞けないじゃないですか。もう捨てちゃったから、もし大事にしてたら
、すごい高級だったね。
捨てるんだって怒られると悪いから、歯型のついたのがゴミ袋に入ってるんですけど。
それでも超高級品だったら嫌ですね。
だからもう気づかないでくれって今思ってるんですよ。
でもドモホルリンクルぐらい高級なものだったらどうするんですか。
まあ、そしたらね、弁償します。
なんか、何かと間違える問題は悲しいですよね。
いや、もうね、本当美味しいものを口に含んだっていうのを、ソープっていう、表示を見ても、なんか否定したいんですよ。
で、噛んでしまったと。
そう、ついしつこく噛んでしまった。美味しくないのに。
そんなにもクッキーに見えたんですか？
見えたんですよ。ごまのクッキーだって思って、
ちょっと植
物物だみたいに思って食ったんですよ。
不透明系の石鹸だったんですね。
そうですね。
なるほどね。
不透明系？
だから、透明な石鹸もあるし、ちょっとこうさ、濁った色の石鹸もあるじゃないですか。
そうそう、濁った色のやつですね。
なるほどね。
ねえ。
そんな誰も騙そうとしてないのにドッキリにかかるみたいなことをしてたとか。
本当ですよ。
ドッキリ番組とか小泉さん好きです？
ドッキリ番組全然好きじゃないですよ。
僕もなんかなんであれみんなが好きなのかわかんないんですよね。
うん、
ただ悲しい出来事じゃないですか、騙したり騙されたりなんて。
まあ頑張って集中して見てれば面白いですけどね。今もうめんどくさいから見る気しないですね。
だって騙そうとして騙すなんてつまらないことですけどね。
ひどいですよね。
もっとさ、おかしなことってさ、
うん、
そう騙そうとしてないのにさ、クッキーと思って食べちゃうとか、そういうことじゃないですか。
そうですね。
おかしみってね。
まあ僕の間抜けな話で、増野さんの声がちょっと元気になったからよかったですよ。
そうか。僕、そういう話で言ったら、全然明るくないんだけど、なんか、中学の時かな、修学旅行みたいのに行った時に、
はい。
京都か奈良に行ったんですね。で、中学の友達とみんなでこう、いろんな場所に行くんですよ、こう、順路決めて。
はいはい。
それでバス停でバス待ってた時に、なんかコオロギかなんかが鳴いてて、風流だねって話してたのみんなで。したらそこにね、白い杖をついたおじいさんが来て、コオロギを踏んづけて行ってしまったんです。で、それもなんか唖然としちゃってね、笑いに笑えなかったんだけど、でも 後で思うとなんか、すごいおかしくて、
ああ
でもちょっと不謹慎でもあるじゃないですか、その白
内を
着いた方だから。そう
ですね、ちょっと命が失われてますからね。
そう、それも、それが世の中だなと思ったんですよ。その、素直に笑うこともできなければ、
うん、
でもおかしい出来事でもあるのに、でも悲しい感じでもあるっていうね。
うん。
うん。だから、ドッキリ番組見るといつもそのことを思い出すんですよね。
なるほど。
なんか、僕、芸人活動してた時に一番うまくいかなかったのが、
はい。
その、芸人さんって話を盛るんですよ、とっても上手に。
はいはい。
で、僕は盛らないで、そのままの話で、
うん。
おかしい話が好きなんですね。
なるほど。
で、だから盛られちゃうと台無しになると思っちゃうんですよ。
ああ。
でもその辺が本当難しかったんですよね。そのやっぱうまいこと盛らないとそれとしまいって言われちゃうし。
うん。
でもそのすごくうまくできた話がすごい嫌いで。
ああ。
嘘つけと思っちゃうんですね。やっぱり僕。
なるほど。
うん。その話を面白くしてるじゃないかって。だから本当にあったことだけのおかしさでやりたかったんですけど、
うん、
そういう文化じゃないんですよね、お笑いって。
なるほど。
うん、だからトークとかもほぼこう嘘を話す人も多かったし、
うん
うん、まあ、嘘って言ったら言い過ぎかもしれないけどね、盛るみたいな感じですよね。
そうですね。
小泉さんはでも漫画描くときは別に実話を描いてるわけじゃないじゃないですか。
でも実話をよく題材にはしますよ。
うん。それをするときにさ、例えば自分で心がけてることで、例えば、なんていうのかな、こう、本当と嘘のラインってどこら辺にいつも設けてます？
あ、でもやっぱね、出来すぎな話にはしないようにしますよね。
出来すぎの話ってやっぱり実話だとしても嘘くさいじゃないですか。
うん、そうそうそう。素人っぽいって自分で思うんですよ。
うん、で、出来すぎた話って本当にあったことですよって言うしかないんだけど。
そうですね。
でも、そんなこと知ったことじゃないじゃない、読む人って。
そうですね。
だからそこですごく難しい。小説って、あまりにも出来すぎてると本当にあったことでも嘘くさくなるじゃないですか。
うん。
その辺の塩梅をいつもみんなどうしてんだろうなって思うんですよね。
はい。
なんかものすごい偶然な出来事ってあったりするでしょ。
そうですね。
うん、そういうことってさ、文章に書くとさ、とても嘘くさいですよね。
創作の場合、偶然は極力排除するっていう風にしてます。
うん、そうしないとね、何もかもが偶然で話が転がっていっちゃうから。
うん。
そこが難しいのはさ、現実には本当は偶然ってあるじゃないですか。
そうですね。
うん、嘘みたいな偶然って。
うん。
で、それですよね、その、ドキュメントとしてそれを伝えるときには楽しいんだけど、虚構の中に入れた途端に使えなくなっちゃうっていうのかな。その辺をね、
はい、
うん、お笑い芸人活動の時は、ね、一番実は苦しかったとこは、そこだったんです。僕のエッセイで書いてるようなことっていうのは、齟齬があると嫌だし、その、喋ってることがね、
うん。
うん。で、僕日記とかいろいろ書いてたから、文章でも同じ出来事を書いたりしてるわけですよ。
はい。
それをステージで喋るときに、こう、盛らなきゃならなかったりすると本当に嫌で。
はい。
その辺がね、他の芸人さんとの、例えばトリオで活動してると、僕の話を代わりに違う人が喋ってくれたりするわけですね。
はい。
で、その時にちょっと違うとやっぱり嫌だったんですよね。嘘が生じちゃうっていう感じで。その辺がね、前回、トリオがいかに大変かを小泉さんはトリオをやったことないから分からないでしょって言ってるんですけど、僕が。それはまあ、具体で言うとそういうことだったんですよね。その、僕自身が経験したこととかを上手に持って話してもらっても困ることがあるとか。
はい。
なんか、なんていうのかな、その、芸人界の人たちが面白がるラインっていうのが僕には それは嘘くさいんじゃないかなと思っちゃうラインだったりとか。
ええ。
しちゃうんですよね。
なるほど。
そう。でも、あれなのかな。その辺はお客さんは別に作り話でも面白ければいいと思ってるのかな。
まああんまりそうですね、偶然とかそういうことにためらいがない印象はありますね。
映画なんかでさ、例えばすっごく変な設定が出てきてね、
はい、
何この設定と思った時に、実は本当にあった出来事ですとか言われたりするとさ、
うん、
そうだったのかって思うじゃない。
はい。
でもさ、本当にあった出来事ですって言われなければさ、嘘つけと思っちゃうじゃない。
うん。
うん、そういうことをね、こう、どの作品見ても思っちゃうんですよね。
なるほど。
小泉さん、ドキュメント映画とフィクション映画だとどっちが好きとかあるんですか？
ドキュメント映画ってその実話を元にしたストーリーってことですか？
うん、そう、自伝的な話とか、
でもね、最近そんな映画ばっかりなんですよね。それか、アメコミ映画みたいな。なんか、本当に2種類しかないんじゃないかみたいな。まあそんなこともないんですけど、なんか本当に実話が多いな、みたいな。イーストウッドとかも実話ばっか作ってますしね。
うん。今日さ、ツイッター見てたらさ、ポエトリーっていう映画をね。
はい。
僕がすごい好きな、ポエトリー・アグネスの歌っていうすっごいダサいタイトルの、タイトルはつまらなそうだけど、本当は面白い映画なんですけど、ご覧になりました？
見てないですね。
そっか、イチャンドンはあまり見たことないんでしたっけ？
多分一個も見たことない。
それってね、まあ、ポエトリーって、ひどい話なんですよ、かわいそうな話なんですね。かわいそうな出来事を残酷に描いてる、でも おかしみもあるっていう映画なんですけど、
はい、
結構元にあった、本当にあった事件をちょっとヒントにしてるんですって。で、そのことを書いてる方がいて、いつもこの ラジオ聞いてくださってる方だったんだけど、庄司さんっていう方。
はい。
ポエトリー、アクネスの歌見た。
はい。
良い映画なんだけど、作るきっかけになった事件がひどすぎて、映画が救いのある終わり方なので鎮魂と考えればいいのかって書いてるのね。で、まあ作るきっかけになった事件っていうのをちょっと調べてみたら確かにひどい事件なんですけど、僕ちょっとそのことは知らなくて見たから、
はい、
まあこういう事件はあるだろうとは思っては見たんだけどね。
ええー。
まあどうしても現実にあった事件と照らし合わせてしまうじゃない、人って。
はい。
だから、あ、こういう感想あるのはしょうがないんだろうなと思ったんですよね。
なるほど。
そう。なんか、そうね。何を言いたいかっていうと、単純に自分が、今書こうとしてる話とかを書くときに自分の経験と作り話の割合とかですごく悩んでるからなんですけどね。
はは。
なんか読む人にはどうでもいい人もいるじゃないですか、そんなの。
そうですね、
でも僕が例えばショートソングを書いたときってもう出来事はフィクションばっかしなんだけど、作者が歌人だっていうことですごいバイアスがかかるわけですよ。
はい。
本当は僕、短歌の回とか入ったこともないから、短歌の回の描写は取材してフィクションで書いてるんだけど、
はい。
やっぱり歌人の人が書いてるからってみんなそこは真に受けるじゃないですか。
はいはい。
だからその辺のこう、人って結局は、そういう周辺情報で解釈を変えていくでしょ？で、町山智弘さんの映画評論なんかもそういう作者の人のインタビューとか、
はい。
アメリカで実際にあった事件のこととかを解説してくださって、それが興味になっていくじゃない。
そうですね。
で、ただ映画評論家ではそういうことを一切せずに作品だけを見るっていう主義の人もいるから、 それ以外の情報で解釈しちゃダメ的なことを言う人までいるわけだから、
はいはい。
なんか、その辺が表現って難しいなっていつも思うんですよね。
そうですね。
そう。なんかだから、この間のゲーヌマ X さんの話も、どうしてもゲーヌマ X さんが芸人だったことを意識して読んじゃう。でも実際、荻沼さんはピンだったんだけど、コンビの話だったから、
うん、
フィクションなんだろうなとかね。
まあでも、身近な存在としてね、
うん、まあ、
取材を兼ねた実体験があるでしょうからね。
ねえ、そうそうそう。その辺がね、その、そうだなぁ。でも僕が多分、こう、ちょっと変だけど、変なエピソードみたいなのがすごい好きで、
うん、
それを結構大事にしたいから、こういう悩みを持っちゃうのかもしれないな。
そうですね。まあ、あんまり気にしないで書いてみて、つまんなかったらボツにすりゃいいんじゃないですかね。
今度出るね、来年あ頭出るみんな普通でみんな変っていうのは、
はい。
本当言うと半分のエピソードは僕のエピソードで、
ま
あ、これ言っちゃうと先入観持っちゃうけど、実話元にしてるんですよ、結構。
はあ、はあ。
あ、小泉さんには送りますね、その。
あ、ありがとうございます。じゃあ、本と雑談ラジオで、やりましょう。
そうか、取り上げていただけます？
いいですよ。
なんか、まあ、動画なんで短いんですけど、
はい。
私がなんでこういう話をしてるかがわかるかもしれません。こう、一応、童話として仕上げたから、その辺の処理は工夫したつもりなんですけどね。
はい。
でも、本当言うと、本当にあったから面白いっていうところもあると思うんですよね。
なるほど。
なんか、僕ね、話は飛ぶようだけど、錦鯉さんのね、
はい。
人たちに、飲みに誘われたことがあったじゃないですか、昔。
そうですね。行けなかったんですよね。
そう。その話を前回したんだけど、なんで飲みに誘われたのか考えてみたのね。
はい。
で、もしかしたらその日って、トークの日で、
はい。
事務所ライブでトークの練習をする日があるんですよ。
ええー、
で、多分、錦鯉さんと一緒にトークしたこともあって、はい、テレビのほら、トーク番組みたいな感じで、ひな壇みたいに座って、で、エピソードトークをするっていう練習をするんですよ。
はは
でね、私が話したエピソードがね、
はい。
当時、私たちの、こう、小屋である、千川ビーチ部っていう地下芸人の練習場があるんだけど、
うん。
劇場。そのすぐそばに銭湯があったんですよ。
はい、
で、その銭湯をたまに行ってたんですけど、僕は。
はい。
その銭湯に、こう、すごいガラスの水槽があるんですね。
はい。
で、そこにものすごく巨大な錦鯉が泳いでるんですよ。だ本当水族館みたいな感じの銭湯なの。だけど、あまりにも大きいからもう錦鯉が。
うん。
金魚なのかな？でも、多分錦鯉だと思うんですよ、巨大だから。それがもうぎゅうぎゅうに詰まってるんですね。もう泳ぐ場所がないから浮いたり沈んだりしてるだけなんですよ。
はあ、酸欠になりそうですね。
まあ、ブクブクやってるから多分それは大丈夫なんだけど、とにかくスイスイ泳ぐレベルじゃないの。沈んだり、こう、沈んだり上がったりするぐらいの泳ぎしかできないのね。で、それを見るたびに、これは地下芸人たちが水槽の中で浮いたり沈んだりしてるみたいだなと思うんですっていうトークをしたのよ、その時、確か。そしたら、それを錦鯉の渡辺さんが面白がってくれて、で、まあ同じ日だったか忘れちゃったけど、声かけてくれたのね、その、
なるほど。
なんか、気に入ってくれたみたいで、
はい。
っていう ことがあったんだけど、で、これも、その、本当にあったことのね、錦鯉が、こう、登ったり降りたり、あと、ぎゅうぎゅうに詰まっていたのも本当だし、今はもうその線とないんだけど、で、思ったことも本当だし、
はい。
それで、錦鯉さんに声かけてもらったのも本当なんですよ。
はは
だけど、こういうのをさ、そのまま書くととても嘘くさくない？
いろいろ揃いすぎてますね。
うん。錦鯉だからでしょうっていうふうにさ、絶対作ってるでしょうって言われちゃうじゃない。
そうですね。
うん。それがなんか、こういうの書くときの難しさで。で、かといって、じゃあフィクションとして錦鯉さんを別の名前にしてね。
はい。
違う架空の芸人として書いたらどうかとか思うとつまんなくなっちゃう気もするし。どうせ、読んだ人が錦鯉さんを連想するんだとしたら、そのまま書いた方がいいのかもしれないと思うし、松野大輔さんの芸人資格って読まれました？
読みましたよ。
あれって、タモリさんとかは本当の名前出てくるんだけど、
はい。
でも相方の名前とかは架空の名前になってたりするじゃない？
はぁ、ヒデちゃんが架空。
うん、架空になってて、だから、番組名とかも架空なんですよ、確か。だからその辺の、こう、固有名詞と、実際の固有名詞とフィクションのバランスってみんなどうしてんだろうなっていつも思うんですよね。
そうですね。問題がありそうなところは架空なんじゃないですかね。
あの、まあでも、ある程度は分かっちゃうじゃない。
分かっても、違う、あんたじゃないよって言い張りたいときは架空。
で、誰もがヒデちゃんのことと思って読むわけじゃない？
そうですね。
でもタモリさんは出てくるわけですよ、実
は。タモリさんのことは悪く書いてないからいいんじゃないですか。
そうなのか。もうちょっとそういうことをね、いろんなことをこう人に相談したい感じですね。小泉さんだって例えばさ、おじいちゃんのこと書くときにさ、
はい。
亀田製菓の創設者ってことは抜きには語れないじゃない？
いや、もうガンガン書きますよ。
ねえ。その場合は自分の名前で書く感じ？その小泉智弘ってのをそのままとかで書く？
あ、僕ね、来年1月1日からペンネームにしようかと考えてたんですよ。
どんなペンネームにするの？
吉泉智彦です。
なんで？
いや、なんか、ただ普通に全面的に本名でやってるのが、増野さんだって戸籍と名前違うからいいじゃないですか。
うん、でも僕の戸籍名なんて誰も使わないし、病院で呼ばれるだけだよ。
まあそうだけど、とにかく、実名でやってることで、いろんな不都合があるわけですよ。
まあありますよね、それは。あります、あります。
だから、まあ僕にそんなにね、関心のない人には、吉泉智彦で誰だろうみたいな、検索しても何もなんか出てこねえなみたいなレベルの解明がしたいんですよ。
四泉智彦、友だけが一緒なの？
うん、泉も一緒ですよ。
吉泉？
吉泉です。あ、だから古いに一本線が増えて、だから空目で小泉智弘で見える感じの。
で、広じゃなくて彦なの？
彦は、彦は普通の立つっていうのの左側が下に伸びて、3本線が入ってる彦で、ヒロにちょっと漢字がちょっと似てるじゃないですか。
なるほど。なんか、ほら、漫画の中でさ、実在の名前をわざとちょっともじって変えるみたいな感じのペンネームですね。
まあそうですね。だから、知ってる人は何、なんかふざけてる名前使ってるな、みたいな感じで。通るレベルの解明がいいかなって思ったんですよ。
それはでも使い分けるってことですか？二つのペンネーム。
いや、もう全部吉泉にしたいんですよ。
そうなのか。でも解明ってさ、
はい。
僕もよく考えるんですけど、解明した人って心配にならない？
解明した人は大抵あんまうまくいかないですよね。
吉本バナナさんとかもさ、
はい。
一時期さ、全部ひらがなにしてたじゃない？
あ、はい。
でも結局戻ったじゃない？今。
そうですね。また。
で、そういうこと多いよね。その、例えば大月健二さんがさ、
ええ。
詩人の時だけ健二の字をさ、違う字にしてさ、
はい。
でも結局誰もそんなこと気にしなかったりとかさ、
まあ誰も気にしなくてもいいんですよ。
辻人生さんと辻仁成さんの使い分けとかさ、小説家としては、なんか仁成だっけ？
あ、ちょっとね、僕、名前でびっくりしたことがあるんですよ。エレファントカシマシの宮本さんがカバーズっていう番組で NHK で出てて、女性の歌をカバーしてたんですけど、宮本浩二だと思ってたんですよ。
ヒロジなんですよね。
そう、ヒロジって呼ばれてて、って思って、ずっと浩二だと思ってた、つって、あと宮本さんがエレファントカシマシのことを、エレファントカシマシって言ってたんですよ。
ああ、エレファントカシマシなんだ。
そう、エレファントカシマシって、そこもね、ってずっと、まあ、ほんとわずかな違いなんですけど、発音が違ってたって思ってね。エレファントカシマシじゃなくて、エレファントカシマシ。
エレファントカシマシとは僕行ったことなかったな。でも、ヒロジのことは前回か前々回かトークで言いましたよ。で、小泉さんが、ヒロジなんですかって言ってた。
すっかり忘れて、改めてびっくりしましたよ。
うん。まあでも確かに読み方って案外わかんないですよね。ほら、吉田明美さんって、
はい、
バナナフィッシュとかの人、
はい、
あの人吉田明美って言うんだけど、
はい、
吉田明夫ってみんな読んでるし、
はい、
カルト Q ってクイズ番組昔だったの覚えてます？
は、ありましたね。
あれでも、回答者が吉田明夫って間違えて言ったのに正解になってたから、僕聞いてて、間違いだよ、
どこカルトじゃないですね。
そう、全然カルトじゃないとか思っちゃって、
はい、
でその時はたまたま自分の詳しいジャンルで現代文学っていうテーマだったの。
はい。
で、2箇所ぐらいそういうのがあったから、
ああ、
自分に詳しいジャンルだとカルト教って結構大したことないんだなと思った。
なるほど。
あ、知らないジャンルだとさ、すごいと思っちゃうじゃない。うわ、みんなすごい詳しいなって。
ええ。
でも、知ってるジャンルだと、詰めが甘いよ、その質問とか思っちゃったりとか。
うん。
その質問だと答えが二通り出ちゃうよとかさ。そうそうそう。そうか、エレファントかし、エレファントかしまし？
エレファントかしまし。
なれないな。じゃあ、訳すときは？エレカシ？
わかんないですね。訳して自分で自分のバンドを言ってなかったのでわからない。
なんかさ、イントネーションってみんなすごいいじるじゃない？
はい。
でもさ、そんなにイントネーションってさ、いじられるべきものかな？だって京都の人とさ、東京の人でも言い方違うじゃない？ピアノとか。
そうですね。
ピアノとか言わない？関西の人。僕、必ずイントネーションおかしいって言われるんだけど、まあ、おかしいんだろうけどさ、そんなに気になるのかな、みんな。
いいんじゃないですかね、好きに呼べば。
そのこと言ったら、初音ミクとか、イントネーション変じゃない。
はい。
あと、ロボット発音とかあるじゃない。
そうですね。
小泉さんは、
はい。
発音をどう思っていますかみたいな、ね。
僕はね、亀田町っていうところに住んでて、亀田って、まあ、自分の地元のことを言うんですけど、よその人は亀田って言いますよね、
う
ん。
そうそう。でもそれは地元の人が正しいってことなの？亀田なの？
いや、別にどっちでもいいって思ってます。違う呼び、言い方だなって思うだけで。正しい、正しくないは気になったことないですね。うん、
なんかほら、幻の光って映画があって、
はい。
あれって大阪が舞台の映画なの？
うん。うん、わかんないです。
そのイントネーションが変だと大阪のね、
はい、
大阪出身の人が Facebook に詳しく書いてて、この辺でイライラするって言っててね、すごくそれは面白かったんだけど、その記事は。面白かったんだけどさ、その、なんだろうね、
はい、
難しいなと思った、それも。もっとネイティブの人がちゃんとチェックしてあげればいいのにと思ったのと、
はい、
あとは、ネイティブの人の発音がそんなに全てなのかなとも思ったんだよね。
そうですね。
だって新しくできた言葉なんて今イントネーションができるわけだから。
はい。
あと歌人と歌人とかってどっちもありらしくて。歌人と歌人ってよく聞かれるんですよ、アナウンサーの方とかに、どっちが正しいのかって。でもなんか調べたら両方あるみたいだから。
はい。
僕はどっちでもいいと思ってするんですよって言うんだけどさ。イントネーションに関してはいつもいじられて笑われるから。
はい。
紙で書いてあるとイントネーションも表現できないじゃないですか。
まあ、多様性のね、多様性が重視される世の中になってきたので、これはこれで認めてくださいって言ったらいいんじゃないですか。
なんかだから、日本語なまりの英語があるみたいに、いろんなイギリスなまりとかあるわけだから、もうそれでいいんじゃないかと思うんだけどね。
そしたら日本人がカタカナで英語を話すのは全部ダメじゃないですか。
そうだから、それはもうそういうものだとアジア人が言いがちな発音ってあると思うのね。
そうだから、本当に英語を使ってる人はなってないぞっつって、すっごいイライラするんじゃないですかね。
ねえ、そうなんだけどね。なんか、いや、多数派、その地域ではそっちがいいかもしれないけど、こっちだとこうだよとかいうことがあるから、なんか、しょうがないですけどね。
しょうがないですね。もう本当にしょうがないとしか言いようがないですね。
そうだ、もう今年のベストワンとか上げときましょうか。
そうですね。
小泉さんは？
僕はですね、地下芸人、荻沼 X です。
おー、もう迷いなくそれにしたんですね。
そう、本当に素晴らしかったので、ちょっとね、島尾真帆、なんだっけ。
スーベニア。
スーベニア。と、ちょっとね、地下芸人読むまではスーベニアだったんですけど。
そうか、地下芸人になってしまったのか。
地下芸人にちょっとね、僕も同じジャンルで創作をしたことがある分、地下芸人に抜かれてしまいました。そうか。島尾さん、すみません。
僕は何だと思いますか、小泉さん。
マスノさんはね、僕がものすごい嫌いな、主人公嫌いな、自転しながら好転するじゃないですかね。小説自体が嫌いとは言わないですよ。
はい。その通りですよ、小泉さん。それにしますよ。
ああ。
まあでも、小泉さんが、主人公がすごい嫌いだったことが、
はい。
あの放送の時面白かったですね。
どうもすいません。やっぱり。あとね、幼子の聖戦も良かったです。
ああ、ですね。幼子の聖戦良かったですね。
素晴らしかったですね。
だから、あれ読んでも、あれ今年でしたっけ？
今年なんですよ。
あれとさ、比べるとさ、
はい。
ほら、お父さんが有名なミュージシャンの爆竹の
歌曲。
破局ってさ、全然違うんだけど、ちょっと破局具合が似てない？
破局も面白かったんですよ。特にクライマックスの展開はたまんなかったですね。
ね。
面白かったな
ぁ。そう。僕でも今年読んだ小説で、本になってないんだけど、取り上げなかったけど、はい、小谷夏さんの、
はい。
ホタル日和っていう、
ボタル日和。
奥さんのこと書いてる小説が本当に面白かったな。
へぇ、
あと、今度芥川賞候補になった、尾崎世界観さんの面影って小説も、結構その、業界の人は厳しいんだけど、僕は面白く読んだんで、結構自分の書いた童話に近いとこがあると思ってて、まあそれはね、面影って小説と僕の童話両方読むとね、そんなにあながち変なこと言ってないことが分かってもらえると思うんだけど、子供ならではの勘違いが結構ずっとそこにある小説なんですよね、その面影って。
ははははは。
でも、芥川賞候補になったからいろいろ言われるんだろうな。
うん。
でもほら、私たちがさ、ユースケって読んだじゃない。
ゆうすけ面白かったですね。
だから、僕どっちかというともしかしたらゆうすけの方が文学好きの人は好きなんじゃないかと思うな。
もうそれを言ったらね、
うん、
地下芸人はね、うん、直木賞候補に入れてほしいぐらいな面白さですよ。
でも直木賞ってもっと偏狂なもので、なんかすごく面白い、
あんまり新人賞じゃないですよね直木賞。
ベテランでもとっくにすごく有名になった人しか取らないから。
そうですよね、講談社漫画賞みたいなもんですよね。
あとすごい厳しいあれですけど文庫本オリジナルだから、
うん、
そうするともうね新人賞賞の枠に入んないの。
へえ。
僕のショートソングももともと文庫オリジナルだったんで、いわゆるその、本屋さん対象的なものにも全然選ばれないし、も
ちろん。そうなんだ。本屋対象もそういうの排除するんですか。
そう。で、そもそももう、
文庫。あ、わかった。本屋対象は本を書店で売らないといけないから、文庫本だと儲けが出ないんですよ。
うん、それもあるでしょうね。
うん。
なんか、そう。あと、ノベルスって言って、新書サイズの小説とかも、直木賞とか取んないって言われてた時代もあるし、
なるほど。
結構だから、格式みたいなものがうるさいんですよね。
ちなみにじゃあ、今のはフィクション部門で、ノンフィクション部門は何ですか？
ああ、ノンフィクション部門か、どんなのが出ましたっけね。
じゃあ僕はですね、1位は女帝ですね。小池百合子。
そうか。女帝は僕、まあ面白く読んだんだけど、あの時喋ったことそのままで、そんなに一概に、小池百合子さん、ダメなところだけがあると思ってないので、
はい。
もうちょっと慎重に語られてもいいような本な気がしたんですよね。
まあ僕は単に面白かったってことで選んでます。
そうか。
まあ面白かった。
まあでもあれが売れても結局小池さんが受かるんですからね。
そうそうそう。
僕は何だったかな。もう、今年1年のことを思い返すと、あと何やりましたっけ、ノンフィクションは。
僕はね、2位はね、一人で生きていく、ヒロシです。
ああ、ヒロシさんのやりましたね。
そう、今ね、BSTBS で、ぼっちキャンプシーズン2っていうのが火曜日の夜に放送されてるのを、僕は録画して見てるんですよ。うん、
はいはいはい。
僕 YouTube あんまり見る習慣がなくて、録音録画したものばかりを見るので、YouTube だったら多分見てないんですけど、うんうん、テレビで放送して録画できるおかげで、ひろしさんの動画が見れて、あ、こういう感じかーって、なんかね、すごいいいんですよ。キャンプ地に行って、
うん、
なんか食べるだけなんですよ。
うんうんうんうん。
火を起こして、買ったパンとかを温めたり、まあ本当に、ご飯炊いたりもするんですけど、
うん。
ただそこですごい気になるのが、結構な量を行く途中のスーパーで買うんですよ。
うん、うん。
それがね、絶対食べきれない量だから、残ったのはどうしてるんだろうって気になります。
なるほどね。そう、でもヒロさんの、こう、キャンプ動画は、とってもなんか、無理がない感じのね。
ええー。
うん、見ましたよ、時々。
そう、それを見て、寝るんですよ。
いいですね。僕、そういえば、小泉さんに全然ノンフィクションじゃないですか、ないじゃないですかって言われちゃったけど、
はい。
一応ノンフィクションで取り上げた歌集、世界で一番素晴らしい俺かな。
そうですね。これは創作として素晴らしかったですね。
なんか、僕は、その、短歌っていうのは、一人称の文学っていう古い価値観の持ち主なので、もちろん今、フィクションの短歌もものすごくたくさんあるし、 あの歌集に書かれてること全部がノンフィクションとも思ってはいないのですけど、ただ例えば校舎の屋上から飛び降りた、あ、屋上じゃないや、ベランダから飛び降りて死ななかったとかいうのは、
はい、
それはもう本当にそういう経験した人しか書いちゃいけないと思ってるのね。フィクションで書くにはちょっと違うと思うの。
まあ、ただ、あの、小説でも私小説をフィクションかノンフィクションかで扱う場合、フィクションで扱うと思うんですよ。
まあそうかもね。
創作って意味でです。
うん、まあそれはそうなのかも。だから、ちょっと無理やりだったのは反省がありますけど、なんだろうな、ちょっと短歌の世界で今フィクションブームだから、
はい。
あえてあれをノンフィクションにしたかった気持ちもあって、まあ、ノンフィクション部門として私の1位にさせてください。
わかりました。
もう今年はあの歌集のことを朝考えてから1日が始まるって感じだったんですよ。
はあ、それはいいですね。
作者 の, あの工藤義雄さんが日記書いてて、毎日歌集について書いてるんですね。
ははは。は
それを読んでから1日が始まるっていう1年だったから、
うん、
すごく自分が歌集出したわけでもないのに楽しかったです。
なるほど。
でも今年はあれだったな。なんか念頭にこういうことしようって決めたことが、
はい、
全然できなかったんですよね。明日の書店でもっと本を売るとかやりたかったんですけど。
まあコロナってあんまりね、人と会って騒いじゃいけないみたいな
感じでしたからね。小泉さん、今年1年はどんな1年だったんですか？
まあ東京に2月を最後に全然行かなくなって、だから新潟で公開されない映画を東京で積極的に見てたんですけど、そういうのが全滅したんですよ。だからね、かといってね、見た本数が減ったかつうとね、そういうわけでもなくて。
結構新潟で映画いっぱい見られました？
まあ月に10本は見てますよ、映画館で。
だいぶ見てますね。
そうなんですよ。
今まではでも東京でしか見られない映画が結構あったってことなんですか？
うん、だからそれを2回上京して、前の日、1泊2日で2本ずつ見ていたので、
うん。
だから 12×24 の48本ですか？え？
うんうん。
2?2?4?4?4 だ。月4本で、
うん。
あ、48本か。でもね、そうやって東京で、しかやらないぞって思ってるのが、後でね、何ヶ月か遅れて新潟でもやるので、正式にその本数ではないんですよ。あと1本しか見ない時もあるから。
なるほどね。
ええー。
そうか。僕は今年はとりあえず童話が一冊出せたのが、まあ良かったな。それだけかな。あとは、でも別に、気持ち的にはそういうことがあったのおかげで少しいつもの年よりは元気だったかもしれませんね。
ああ、よかったですね。
何がダメって夢とか希望がないことが一番しんどいじゃないですか。
そうですね。
小泉さんは多分お子さんとかのこう未来とかがあるから、そこを見ていると思うんだけど、僕とかも
はい、
母もなんか年だし、父も亡くなったし、なんか、なんて言うんだろうな、こう、すごい、こう、あまり先行きでこういうことがあったらいいな、みたいなことがないんですよね。
はは
で、ただ、短歌のこと、あまりにもサボってきた気がして、どういうふうにサボってきたかっていうと、
うん、
いわゆる短歌の世界にコミットすることをずっと避けてきたから、
うん、
割とちょっと冷たかった感じだったので、今年増野と短歌の話っていうね、
うん、
オンライントークを始めたんですよ、
はい、
で大阪にも行ったし、
はい、
それが結構自分の中では今までしなかったことだったので、 まあ成功してるかどうか分かんないけど、まあやってよかったことはそれかな。
なるほど。
うん、大阪もね、コロナ禍なのに行ったから、褒められたことじゃないのかもしれないんだけど、でも、なんか、デビュー賞の自分にとっては、
うん、
割と行動した感じでした、そこは。
ああ。
うん。
よかったですね。あ、僕はね、映画を東京で見ない分、漫画をすっごい読んでました。
あ、なんかとっても昔のね、名作を読んでみたいですね。
そうそうそう。なんか20代で気になってたけど読んでなかった、今もそんなの読んでるんですけど、ドクターノボルの F っていうレースの漫画とか、
はいはいはいはい。
あと、今同時に読んでるのが、エンブレムテイク2っていうヤンマガでやってたタイムスリップするヤクザの映画、あ、漫画で、それどっちも失敗したんですよ。
うん、
どっちか片方は短いのを読めばいいのに、F はね、28巻ぐらいあって、
長い。
エンブレムテイク2はね、60何巻あるんですよ。
それ読み終わらないじゃないですか。
まあ読み終わるんですけど、F は今20巻ぐらいまで来てるから、だからどっちか短いのにしないと回らないぞって思ってね、今失敗して大変なんですよ。あと、何はともあれ、南勝久さんとか、だからね、僕、あんまりね、意識して、はそんなに意識したわけじゃないんだけど、漫画をそんなに積極的に漫画家になってから読んでないんですよ。
なるほど。
なぜかというとパクれないからみたいな、あと影響を受けたら良くないぞみたいな。
なるほど、なるほど。
小説とか映画はパクっていいぞって思ってるんですよ。
あ、ジャンルが違うから。
そうそうそうそう。
なるほどね。
だけど今こうしてね、キャプテンとか、本当に、あと、大井龍馬とか、安住の続編とか、
うん、
心が震えるほど面白くて、もうページめくるたびに涙が出たり、愉快な気持ちになっちゃう漫画って、なんて素晴らしいんだろうって思ってね。
そうなのか。小泉さんでも読む漫画の幅が広いですね。やっぱ車とか興味あるから車、漫画も読めるってことなのかな。
そうですね。あとやっぱ気になってたんですよ。ロクタノボルのね、F 最初読んでたんですけど、今回もね、読み始めて、主人公の赤木群馬がね、
うん、
単なる嫌なやつなんですよ。
へぇ
ー。でもね、最初苦痛だったんで、あ、これもう読むのやめようかなって思うぐらい嫌いだったんですけど、読んでたらだんだんね、魅力を感じるようになってきて、そんな自分本位なところも、なんか清々しさを感じるようにすらなっちゃうんですよ。あと、群馬もね、人柄が丸くなったり、温かみが出てきたりするんですよね。
最初は嫌なやつだったのに。
そう。
な
ので今はすごく楽しく読んでます。
そうなのか。小泉さんの書くものにも影響が現れるのかな。
多分ね、だから僕は漫画というジャンルをちょっと下に見てた、勝手に見てただけなんですけど、
そうなのか。
けど、こんな素晴らしい媒体に自分は携わってることができることを、今、ひしひしと感じています。
すごいなぁ。それは、50歳にして、
もっと早く気づけよって思うんですけどね。
でも、それは、すごい面白いことですね。だってもう漫画家としてデビューして結構いっぱい書いてて、
はい。
で、それで今になってそうなるってすごい面白いことじゃないですか。
そう、あとね、僕は、やっぱ最初、大島由美子さんの漫画でものすごい感動して、漫画家を目指したところがあるんですよ。
はいはいはい。
だからそれをずっとね、なんか変に商売っ気出して連載じゃないと儲からないとか、そういうことをなんか言い訳にみたいな目を背けてたんですけど、自分が得意なのってやっぱ読み切りだなって思ったから、あと最近もう商売になってもならなくても漫画を描くことがどんどんできるようになってきたので、ガンガン書こう、来年はじゃんじゃん読み切りを書こうって思ってたら、ちょっと今書き下ろしのお仕事いただいたので、それも今ちょっと中座してるんですよ、う
ん、それも楽しみですね。
そうですね。
原作付きって今までもやったことあったんですか？
全然ないんですよ。
じゃあ初の試みじゃないですか。
ええー、だからね、すごい、ネタがとにかく豊かな原作だから、いや、やってて楽しいし、これをどうすればもっとより漫画的に面白くなるのかなって考えるのもね、楽しいんですよ。
そうですよね。なんかほら、今年では河合克夫さんのうつ病九段、
うん、良かったですね。
あれ良かったですね。
そう、なんか先日ドラマになって NHK でやってましたね。
なんかでも、ほら、なんて言うんだろうな、漫画になればいいってもんじゃないじゃないですか、そのどんなものもだけど。ドラマになればいいってもんじゃなくて、やっぱりよくできてるドラマもあれば、よくできてる漫画もあるしっていうことだから。
はい。
なんか、その、小説っていうか、文章のものを漫画にするときの、こう、変換技術みたいなものが、
はい。
すごい良かった気がするんですよね。
そうですね。
うん。なんか、それは侮れないなと思って。どういう力なんだろうと思うんですけどね。
ああ。
なんか、やっぱ原作が小説の映画とかも見るし、星の子じゃないけど、星の子まだ見てないんでしたっけ？
星の子見てないですね。
そうか、星の子、小泉さん見たらぜひ語りたいな。
あ、じゃあ、もうそろそろなんか、レンタルとか配信になるから見ますよ。
うん、とてもいい感じもあるし、でも小説の方がいいところもあるしっていう感じなんですよね。
あれ、早く見てくださいよ。あの、ほら、綿谷りささんのやつ。
はいはいはい。私を食い止めて。
そう。
そうか、とってもチェリーボーイズなキャスティングなんでしょ？
チェリーボーイズとアマちゃんが組み合わさったようなキャスティングなんですよ。
それ、ちょっと想像もつかなくて、ちょっと面白いですよね。もうやってるのかな？
もうとっくにやってますよ。
とか見に行こうかな。なんかちょっと手元の、もう今日何僕してたかっていうと、その、本と雑ラジオを聞きながら、
はい。
あの、マスル書店を利用する会の会員の方に、読み終えた本を送るっていうサービスをやってて、
なるほど。
それがなんか3ヶ月分溜まっちゃったから、今回、3ヶ月分送んなきゃならないのね。まあ、
まあ、そんな、それのせいで暗くなってたんじゃないですかね。
それもあるけど、聞いているその音声がまたひどくて、その、こんなひどいラジオを人に聞かせてたのかみたいな気持ちになっちゃったんですよね。
まだ僕は配信してないので聞かせてないんですよ。
そうか、でも、しょうがないんだけど、どうにかならないのかな、いい方法ないのかな。
まあ、多分今日は音声は安定してると思います。
そうか、今までなんか、マイクとかをつなげたのがかえって逆効果だったってことなのかな。
そうですね。
もうなんかしょうがないですね。
まあそもそもほら iPhone の音、イヤホンマイクはいいって言わされてるじゃないですか。
まあね。まあでもそうだな。ちょっと欲を出してより良くしたらいいと思ったのがいけなかったのかもしれません。
そうですね。
ああ。今日あとね、テンピュールじゃないや。ほら。寝具を買ったんですよ。トゥルースリッパーと、セブンスピローのセット。
はは
すごい、東京だとね、その宣伝をずっとテレビでやってるんですけど、新潟ではやってないです、
うん、僕ね、CM ほとんど見ないから、全然わかんない。
東京ってテレビ深夜とかもずっと通販チャンネルになってて、もうトゥルースリッパーとか、セブンスピローの宣伝ばっかしなんですね。
なるほど。
前から気にはなってたんですけど、
うん、
結構いい布団っていうか、いいマットレスを買って使ってるんですよ。高いやつ。
まあね、人生の3分の1は睡眠ですからね。
エアウィーブっていうののすごい高いのをメルカリで買ったんですね。
もう浅田真央ちゃんが使ってるやつじゃないですか。
でも、いいのか悪いのか分かんないんですよ、なんか。
あ、本当に。
それで枕が合わないことは前から気にしてて、
うん、
でセブンスピローっていうこう枕が全体にでかくてこう枕というよりもマットレスが斜めになってるみたいなものがあるんですね、
うん、
それをちょっと試してみたかったんですけど、メルカリで探してるうちにセブンスピローとその同じ会社がやってるトゥルースリーパーっていう、
はい、
ふかふかの低反発のマットレス両方セットで売ってたんですよ。
で
普段お使いの布団の上に敷いて使えって書いてあるのね。で、思わず買ってしまったんですよ。それで今日届いたので、これから今日帰ったらその トゥルースリーパーで寝てみるんですけど。
楽しみですね。
小泉さんはでも結構いい布団を使ってるんでしたっけ？なんかホテルで。そうそう、
僕はね、金沢映画祭で泊まったホテルのベッドのマットレスが、すごい一晩寝た、うん、腰にむちゃくちゃ良かったので。
そんな一晩良さがわかるんですか？
だから普通、マットレス買いに行っても一瞬しか横になれないじゃないですか。
はいはいはい。
一晩寝れるって相当なことじゃないですか。
そうですよね。
そう、だからそれを同じ目、ペロってめくってシーツ測って型番とか製品名をスマホで撮影したんですよ。
うんうんうん。
それを帰宅して検索して注文しました。
それはそんなにみんなが知ってるような感じのメーカーじゃなかったんですか？
そうですね。そんなに、まあ、詳しい人は知ってるんじゃないですかね。かもしれないけど、僕は知らなかったんですよ。
でも、シングって結局さ、相性もあるからさ。
ええ。
ね。だから、セブンスピローとか、トゥルースリッパーも合うか合わないかわかんないので、
ええ。
とりあえず試してみて、もし合わなかったらまたメルカリで売ろうと思っています。
そう、ただね、僕、ベッドの隣に子供が寝るように布団も敷いてるんですよ。子供全然寝ないんですけど、はい、床に、で、ベッドで寝ると腰にすっごいいいんですけど、腰が、腰痛、ちょっと調子悪いなっていうのが、そういう日は治るぐらいいいんですけど、下の布団の硬いところで寝るのがまた気持ちがいいんですよ。
なるほど。そう。なんか寝心地がいいのとさ、腰にいいのもまた違いますもんね。
そう、違うんですよ。硬いので気持ちいいからって寝てると腰が痛くなるんですよ。
その辺は、そうなんですよ。トゥルースリーパーはとにかくふかふかで寝心地はいいんですけど、一晩寝てみてどうなるかはちょっとわかんないですね。
だから前半ベッドで寝て、後半布団で寝るみたいな、すごい贅沢な、寝方をしてます。
それはでもいいんじゃないでしょうかね。どうせ起きちゃうんでしょ、一回。
一回起きちゃうんですよ。僕、ほら、トイレが頻尿だから、3時間ぐらいで絶対一回起きるんですよ。
僕も頻尿だけど、小泉さん、映画見るとき大変じゃないですか？
だからもう、2時間前から水分は経って、臨みますね。
なんかさ、水分経つのと関係なくないです？トイレって。
まあ、飲んでたら確実に行きますよ。
僕前も言ったと思うけど、ほら、ララランド？
はい。
ララランドのすごく重要なシーンでトイレに行っちゃったので、帰ってきたら7年ぐらい時間が経ってて、ちんぷんかんぷんだったことがあるんですよね。
嫌ですね。
それが僕としては、歌が始まる前にトイレ行ったから、
はい。
歌が終わるだけで話にはついていけると思って踏んでたんですよ。ところが歌が終わったら7年経ってて、もう本当に全く分かんない映画になっちゃったんで、後でね、Amazon プライムで見直しました、そこだけ。
あ、本当に。
うん、したら分かりました。なるほど、ここで7年経ってたのかって。
重要でした。
重要でした。そこが分かんないと後半全部分かんないの。
なるほど。
恐ろしいですよ、トイレに立つのは。
そうですね。
そう、あとさ、もう一冊硬い本決めておいた方がいいとしたら、この間言ってたあの人は安倍さんのにしない？安倍大樹さん？
安倍大樹さんの翻訳の本。
そうそう。
そうしますか。
なんかせっかくだからちょっと読んでみたけど、そんなに文章多くないのね。
ええ。
まあ、ちょっとした気づいたことが書いてあるから。
はい。
絵とのコラボレーションって感じの本だった。
お、いいですね。じゃあ、あと創作はどうします？
創作は、
フィクション。
どうしよう。私の童話は？
ああ、もう出るんですか。
そう。もう本当はすぐ送りたいぐらいなんだけど、はい、手元に今ちょっとしかないから、でも小泉さんに送ろうかな、先に。
ああ、いや、いつでもいいですけど。
ええ。まあ。
じゃあ、それにしましょう。
結構もうね、実は見本はできてて、
はい。
で、早いとこではもう発売が始まるんだって。
へぇー。
1月の中旬。
あ、じゃあ買いますよ。
なんかね。
アマゾンで買えるかな。
うん。でも6日とかだけど、そうしたら。
あ、まあいいんじゃないですかね。
まあ、そんくらいになるかな、次やるとしたら。
あれ、まだ出てないみたい。
まあ、でも送れたら送りますね。
あ、ありがとうございます。
はい。まあ、そんな感じでいいのだろうか、1月は。
じゃあ、そうしましょう。翻訳やわと、マスノさんの本。
翻訳やわでいいのか。
あ、翻訳やわじゃなかったでしたっけ？
翻訳目録？
翻訳目録だ。翻訳やわは、あれでした。村上春樹の対談の本。
なんだろうね。俺、なんでこれ、多田潤さんの名前が先なんだろう、挿絵の人。多田潤さんとね、阿部大樹さん。
はい、わかりました。
もう、綺麗な本ですよ。モノクロだけど、モノクロが映える絵で。
はい。
という感じで、じゃあ、とりあえず。
新年、一発目は、本と雑談ラジオのリスナーさんの息子さんの本と、本と雑談ラジオで喋ってる人の本。
本という、とても身内な感じに。
内向きでお送りします。まあで
も、ちょっといろいろ考えながら、やりましょう。
はい。
っていうか、本当は、あれですね。また面と向かってやれる日が来るといいんですけどね。
そうですね。
しょうがないのかな。夜の昼寝の店長、加藤田店長が、
はい。
なんか、ズームかなんか仕組みで、なんか配信するみたいにおっしゃってたので。
うん、僕もね、提案していただいたんですよ。ファミレス映画館の年間ベストを配信で、有料でしませんかって。
それってさ、オンラインで遠く離れてても配信できるってことなのかな？
じゃないですかね。
それもちょっとどういう仕組みなのか今度詳しく聞いてみます。
ええー。まあ、僕はちょっと調整が面倒だから、気軽にちょっとスカイプでやりますって断ってしまいました。
そうか、でもスカイプは、まあ、わかんない。そっちのズームだったら音がいいかもわかんないけどね。
はい。
気がある問題も難しいな。私たちが気軽だからといって、聞いてる人が気軽かどうかわかんないじゃないですか。
気軽じゃない人は聞かないんじゃないですかね。
今回の、前回のやつはちょっと気軽じゃなかったかもしれないですね。
そうですね。
じゃあ、とりあえず、こんな感じで、まあ、今年最後の、本当だつらねるでしたけど、
はい。
言い残したことはありますか？
言い残したことは、いや、特に、ベスト本も話せたし、良かったです。
割とでも、よくまあ、毎月やってますよね。
そうですね。
長いポッドキャストでも結構、毎月やってないんじゃないかな、みんな。
どうでしょうね。ポッドキャスト自体がもう、廃れきってるので、あんまりやってる人がいない。
そうですよ。ポッドキャストってもう、今やってないんじゃないかな、みんな。
やってないです。みんな、普通 YouTube でやりますよ。
大体本当に YouTube にアクセスを中止させたかったら、ポッドキャスト配信はしちゃダメですよね。
そうなんですよ。
そう、でもまあ、ポッドキャストで始まったからね。
そうなんですよ。
その辺はどうこれからしていけばいいんだろうか。
まあ僕は一度やり始めたのを変更するのがとてもめんどくさいので。
まあせっかく。
慣れたことしかしたくない。
せっかくやり続けてるんだから、もったいないといえばもったいないもんね。
ええー。
でもなんか、もうちょっとなんかやり方があるのかな？なんかもうそういう仕組みが、やっぱよくわかんないんですよね。
まあ、マスノさんが YouTube に上げてるのと、ポッドキャストと内容一緒だから、YouTube っちゃ YouTube ですよ。
まあ、そうなんですけどね。まあ、でも、もう、ネットがもう、とにかく使いにくくて、自分にはちょっと手に負えないですね。
はい。
ああ、もうちょっと、なんで自分の望んでるような形の仕組みのものはできないんだろうか。
じゃあ望んでるやつを紙に書いて企画書を提出どっか送りつけたらいいんじゃないですかね。
ねえ。あ、でもほら、錦鯉さんがね、ネットラジオやってるんですけど、
はい、
それは結構いい仕組みだと思った。まあ芸人さんがやってる、番組作りやってる会社がやってるんですよ。で、錦鯉さんのスポンサーになりたい人のスポンサー券とか売るんですね。
はい。
で、そのスポンサー券っていうのはもう何人か限定で売ってしまって、毎回そのスポンサーの名前を読み上げるの。
はい。
この番組は何々さん、何々さん、何々さんの提供でお送りしますみたいな。
なるほど。
だから多分、本当に小人数の人たちが支えてる番組なんだよね。
はあ。
本当はそういうことをするといいのかな。
まあ、友の会があるじゃないですか。
友の会はとても広く浅くお願いしてるから、
はい。
実際には入らずに、有料分布を聞かない人の方が圧倒的に多いと思うからね。
ああ。
うん、僕の中の意識では、友の会の人たちがスポンサーとなり、この無料放送もしてるって気持ちなんですよ。
なるほど。
なんか、でも、いや、仕組みだと思うんですよね。
はい。僕は何の不満もありません。
そうか、僕はすごい不満を感じています。不満というかね、不満かな？不安？
不安。
不安を感じながらやってますよ。
はーい。じゃあ、そろそろあんま長くなってもあれなので、
そうですね。
じゃあ、しましょう。
皆さん、こんな感じでしたけど、今年もお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
また、良いお年を。
はーい。それでは、良いお年を。さよなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。